笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。最寄り駅の情報が欲しいのに検索してみると、なぜか隣の駅の情報ばかりということありますよね。それならば自分で地元情報サイトを作ってしまおうと、大手一流企業を退職して起業した異色の経歴をお持ちの方が今日のゲストです。株式会社ロコッチ代表取締役の藤村のぞみさんです。インタビュー場所はこの番組で3回目の登場となる横浜美しが丘のカフェブランコ。地元多摩プラザに精通している藤村さんはもちろんご存知でしたよ。それではどうぞお聞きください。本日のゲストは株式会社ロコッチ代表取締役の藤村のぞみさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
藤村さんの、ね、株式会社ロコッチということなんですけれども、はい、この株式会社ロコッチってどういう意味なんですか、はい、名前の由来は、
ハワイ語で地元人のロコと、あ、マッチの造語で、
なるほど、そうなんですね。
そうなんです。かわいい。で、まあ、最初はアルファベットとかで考えてたんですけど、ちょっとあのひらがなとか入れた方がかわいくないみたいな、ちょっと親しみやすいかなということで、今カタカナがロコで、こっちがひらがなっていう組み合わせになってます。
なるほど。こちらはどのような会社でいらっしゃるんですか。
地域情報を発信するサイトを運営しております。で、現在はまだ私の地元の天王寺の多摩プラザ駅だけの情報を発信しているんですけれども、まあ、いずれいろんな地域を広げていけたらいいなと考えています。
なるほど。地域の情報を発信する地域密着型の、
はい
はい、で、多摩プラザが、ね、地元ということで、
はい、
今日はね、以前もね、実はこちら2回ほどインタビューさせていただいた場所なんですけれども、はい、美しが丘の、
はい、
カフェブランコさんで、はい、お話を伺っております。で、こちらのお店もね、藤村さん何度かいらしてたということで。
そうですね、私も、家族で来たことがあって、家族でそちらの目の前にある荻公園に遊びに行ったついでに寄りました、
はい、ああ、大きな、ね、公園ですよね。
電車が、車がないので、ちょっとバスで、ちょっと行動圏、範囲を開拓しようと思って、それでちょっとこの公園までバスで来た時に、
そうなんですね、はい、そういう形で、じゃあ、地元のね、情報を集めたりっていうのも、バスだったり、車じゃないってことは歩いたり、
そうですね、まあ、多摩プラザだけなので、基本はほぼ徒歩なんですけど、まあ、ちょっと行ってもバスですね。
ああ、そう。
自転車すらも
自転車も乗られないということ。そうだったんですね。じゃあ今は多摩プラザが、情報発信の中心でいらっしゃるけれども、はい、これからそれを広げてい
きたいですね。はい、できればまあ近隣のところから、
はい、
まあ、浅見とか、あとはちょっとセンター北とか、
なるほど。センター北だと、実はこのプロデューサーの斉藤さんもそっちの方の方
です。
そうなんですね。そうなんですよ。いい情報をたくさん、なんかね、いろんな方とシェアをしながら、ね、はい、はい、聞きたいですね。私もね、このロコッチのサイトの方見させていただいたんですけれども、はい、なんて言うんだろうな、最寄り駅を中心に広げていくようなイメージだったんですかね。
そうですね、駅の範囲の狭い範囲というのに非常にこだわっていて、まあ、なぜかというと私が自分で生活をしていて、まあ、特に車がないっていうのもあるんですけれども、やはりなんか地域の情報を探すときに大体が区の単位なんですね。
あ、確かに、
なっていて、まあ、もちろん自治体の候補もそうですし、フリーペーパーとかも大体そうなんですよね、でもそうしたときに、自分が気軽に行ける場所ってすごく少なくて、
まあ、
1枚か2枚しか持ってないと、でなので、なんかそういう、まあ、共働きで忙しかったので、はい、まあ、それをなんか、いちいち探すのもすごい大変だなと。でかといって、じゃあネットで探そうとすると、地域の情報サイトがまた駅ごとにまとまってるものがあるわけでもないっていうところがあって、なんかもう少しその自分の生活に密着した地元の情報を効率的に探せないものかという という課題意識がありまして、実はそこが出発点になっています。
そうだったんですね。具体的に言うとその情報っていうのは、ご自身で、ね、立ち上げようとした時に、はい、こういう情報が欲しいなって思ったものがあったと思うんですよ、はい、それって何だったんですか？
一番は、親子で話すため過ごすためのイベント情報ですね、
うん、イベントですか。あ
やっぱり私も子供が生まれる前までは普通に都内に遊びに行ったりとか、ちょっと横浜の方、あの駅の方、港の方ですね、通りしたりとかって気軽にしてたんですけど、いざ子供が生まれると、もう移動するのが大変、
子連れでね、
で結局夜まで、ね、遅くまで遊ぶっていうわけにもいかないし、って考えるともうできるだけ地元で楽しく過ごせる方法はないかっていうのを、
確かに、
で、そこで実はちょっとすごいきっかけになったイベント
が、
近所にあの筑紫ヶ丘公園という、ちょっと大きい公園があるんですけれども、そこにたまたま遊びに行ったら、ボーイスカウトのイベントがあったんですよ。すごい大きなイベントっていうわけではないんですけれども、黒いあのゴミ袋をかぶって、
はい、
へえ、
それで突然行っても参加できるものだった。
あ、そうです、そうです。あ、ちょっとした本当にお祭りみたいな感じ。
へえ、面白いですね。
そうですね。その時に、なんか毎週末、これぐらいの感じで過ごせたらいいなって思ったんですよ。でもやっぱり自分結構その時になんかたくさんいろんな媒体でイベント探してたんですけど、偶然にしかそれを発見できない。本人として情報収集って限界があるなって思いました。で、それで頑張ってネットとかで探してみると、意外とイベントってたくさんあって、例えば、トマプラザの駅の隣の住宅展示場、ゲハウジングっていうのがあるんですけど、あそこには結構、アルパカとかが来たりとか、
ふれあい動物園みたいな、
そうそう、ふれあい動物園みたいなのがあったりとか、あとすごい大きいふわふわトランポリンみたいなのが来たりとか。
展示場ってそういうのよくやってる。
そうなんです実はね、あれすごいイベントやってたんですが、あとは例えばそれから発見したことで言うと、東京百貨店の上にフットサル場があるんですけれども、親子フットサルっていうイベントをやってて、親子で単発でも、フットサルに参加を体験できるみたいな。
スクール入ってなくても OK なんですね。
そうです。
へえ、
それでなんか探すと地元にはたくさん、楽しいことってあるんだな、例えばなんかちょっと SNS にアップしたい、アップしてもいいなって思う程度のイベントであれば結構あるんだなと思っていて、でそういうのを発見しやすく
いいですね。自分の最寄り駅がタマプラザだから、タマプラザポチってしたらそこの周辺のが、面白い。
今、
トップ
ページに入れると、地域を選ぶって
なってる。選ぼうとしたらタマプラザだ。
しか選べないので、それをもっと選べるようにしていきたいなと。
それ素敵ですね。なんかそれこそこうママさんたちの輪みたいな感じでね、つながってったりとか、面白いな。
あと、それはこれからなんですけども、特徴としては、各地域の住民が運営できる形にしていきたいなと思って、タマプラザはもちろん私が住んでいるので、一応私が編集長的な感じで、情報を集めて更新しているんですけれども、例えばじゃあセンター北やるってなったら、私は別にセンター北にすごい詳しいわけではないので、センター北の、編集長がいて、でその人が住民の人がに役立つ情報をどんどん更新するっていう形にしていけたらいいな。
面白いですね。いろんな支局があるような感じでね。あ、そういえば藤村さんのこのロコッチはお一人で立ち上げたわけではないですかね。
一応経営陣って言えるほどのものではないんですけれども、
なんか柔らかい言い方ですよね。
一緒にやってる仲間が、全部で一応4人、私も含めて4人です、ね、
あ、そうなんですね。
ちょっと、それぞれ位置づけが違うんですけど、2人男性のパートナーがいまして、彼らは初心者でもあるんですけど、もともと私、グロービス経済学院というビジネススクールに やってまして、はい、彼らはそこの、同級生です、
はい、
でそれで、私がちょっとこういう事業をやりたいなって思った時にちょうどそのビジネススクールに通ってまして、
うんうんうん、
でそれで彼らに話したら一緒にやろうというふ
う
に言ってくれて、授業の中でビジネスプランを、検討しながら、
あ、じゃあ学びながら立ち上げていった感じ。すごい実践的ですね。
で、まあ、何人かいたんですけど、2人だけが、まあ、残ってくれて、開発の担当のエンジニアとアクタイムの担当と、まあ、3人でやっています、
ああ、じゃあその開発の方がこういうサイト運営の方をしてた
りとか。そうですね、まあ、運営とか開発ですかね、運営は私がしてるんですけど、あ、そうかそうか、まあ、あの新しい機能をつけたりとか、といっても彼らはまだ2人会社員なので、
ああなるほど、
世の世のやってくれてます、
そうなんですね、はい、藤村さんもでもついこの昨年までは会社員だったっていうふうに伺ったんですが、
昨年の7月末まで、ずっと同じ会社に、新卒以来同じ会社に勤めてました、
ね、なんかもう皆さんが知ってる大企業でいらっしゃるんですけれども、ね、そうですよね、一応伏せた方がいいのかなと思って見え
な
あれですけれども、
そうなんですかね、ちょっと私こういうのどうなのか分かんない
ですもんね、そうですよね、あまりにも有名なのでね、そうですよね、でもそこの会社にお勤めをしながらこちらの企業の準備もしてらした。
そうですね、なんか最初はどちらかというと、学校に通い始めた方が起業より先で、
はい、これなんでだったの？
まあ、実は転職活動で失敗したから。
あら、転職しようとしてたんですか？
はい、育休を明けてから、会社に戻ったんですけど、すごくちょっとちょうど私が所属している授業がすごくちょっと傾いている時で、すごくハードだったんですよ。でそれで時短勤務だったんですけど、ちょっとすごい働くことになっちゃって、なんかそれってどうなのかなっていうのがあり、ちょっと転職活動したんですけれども、でもまあ失敗したんですね。
そうだったんですね。それで学校に行こうと思われた。
そうなんです。でも失敗して、失敗した理由が、まあいろいろあるのかもしれないですけど、私の中ではこれだって思ってるのはやっぱやりたいことがないから。
ああなるほど、ご自分の中 で,
そうで す, そうです。
今の仕事は嫌だけど、じゃあ何が
開けてはないっていうことで、だからよく面接のフィードバックで言われたのが、うちの会社じゃなくてもいいと思いましたってすごく言われて、まあ、ひょっとしたらね、まあ、スキル不足とかもあったかもしれないけど、でもなんかそれはすごい納得性が高いというか、まあ、確かに、まあ、実際そうだしっていうのがあって、でもその中で実はちょっと一つだけ、まあ、できれば大企業に、就職したいと思って、転職したいと思ったんですけど、スタートアップの企業でプライムソーシングの会社で、あ、自分が求めてるものはこれかもって思った会社があったんですね、で、その会社にはだけはすごいアピールしたんですけど、
食いついたんですね。
そう、食いついて、もうちょっと提案書とかまで書いてきたんです
よ。お、すごい。
なんか大企業向けじゃ、ベンチャー向けじゃないと思いましたって言われて、
なるほど、
断られて、でもそれも私できれば大企業に転職したかったから、
まあ、
出
ちゃった。
それも真実なんですけど。
そうなんですね。
って言われて、でもなんか私は実はちょっと、それまで、まあ、大学選んだりとか、会社選んだりっていうところでも、なんか全然やりたいこと特になくて、まあ、無難な方というか、個人的にいいと言われる方をどっちかというと選んできたんですけど、なんかそれがきっかけでやりたいことってあるのかもって思ったんですね。
なるほど、これまで見てこなかったけどって。
そうなんですよ。でやっぱり、まあ、その会社がすごく響いたのは、私はやっぱり働き方に悩んでたんですけど、なんかちょうどその世の中の働き方を、なんか改革するみたいなことをビジョンを掲げている企業 でそこにすごい共感して、あ、なんか自分のやりたいことってこういうことだなっていうところを思ったんですけど、でも私その時のキャリアは、まあ、営業と広報で、まあ、新規事業の通り経験とかってなかったので、やっぱりちょっとその自分がやりたいことをちゃんとやれるようになろうと思って、とはいえ、会社でなんかキャリアを積んでいくのって、やっぱり子供がいながら難しいなっていうのがあったので、ちょっと自分探しに行こうと思ったんです。で、その時 時に、まあ、グロービスっていうのはなんか大学の時から知っていて、はい、まあ、なんとなくとにかく高い授業料を取るビジネススクールみたいな
感じ
で、ね、まあ、で、まあ、実際は MBA を取れるんですけれども、はい、ちょっとそこは正直子供抱えてそんな勉強するのは無理って思って、まあ、3ヶ月のコースとかに、まあ、ちょっとあの傷ついてたんで失敗して、でそれで
癒しなが
ら、そう自分探し、まずちょっとなんか、あの、行きたいなっていう風に夫に言ったら、夫がちょっと中途半端はダメだっていう風に言い出して、でそれで、いやもうそんな中途半端に行くんだったらもう MBA を取った方がいいんだよっていう風に、
いいご主人ですね、
そうですね、言ってくれて、でそれから、あの通い始めました。
がっつりコースで、
がっつりコースで、もう3年9ヶ月通ったんですけど、
すごいですね。
もう本当にその時は暇さえあれば勉強してました、
ね、なるほどですね。じゃあもうそこでしっかりとビジネスを学びながら会社も起こし、
でその時はでも起業する気がなかったんですけど、
なかった、あ、そうか、そう、就職しよう、
転職しよう、なんかそのスタートアップとかに、あの、なんか転職できたらいいなと思ってたんですけど、やっぱりなんかその中で自分が一番興味が出てきたのが地域活性化っていうの
だったんですね。なるほど、そこからだったんですね。
でその地域活性化の理由は、興味持った理由は、大きく2つあるんですけど、1つはあの、まあ、自分が、実家の近くで子育てしてるんですね、まあ、私多摩プラザに住んでて実家は鷺沼なんですけども、で、それってすごく幸せなことだなと思っていて、
確かにです。
でやっぱり、はい、あの、他の人がね、あの、例えば子供が病気になった時に宿泊する中、うちは一本ずつ自治会に電話して、あ、ちょっと今日お願いって言えば済んでしまうっていう、もちろん楽さもちろんあるんですけれども、はい、ただなんかその、あの、その一方でそれだけではなくて親孝行でもあるなと思って、子供が生まれた時が、あの、父が、定年
を引退した時だったんですね、
でもなんかそこで、あの、ちょっと、まあ、両親 の、 あの、まあ、生活スタイルが変わる中で、はい、あの、孫の面倒を見るっていうのが、あの、やっぱり社会的責任を、あの、感じられる、あの、また新たな、あの、ことになっているっていうのがすごくいいなというふうに思いました。
確かにですね、役割を与えられると人って頑張れるし、
そうですね、で、まあ、親には直接、いや、私親孝行とは絶対言わないです
言わないですか？
いや、言わないです
よ、
怒られちゃう。
あ、そうか、お前開き直ってって
そうそうそう、なんですけど、でも、まあ、立派な今5人もあるし、やっぱりなんか実家の近くで子育てするのってすごいいいことだなと思ってます、でもその一方で、じゃあ世の中の人みんなそうするかっていうと、まあ、自分の地元にその自分が輝ける仕事がない人ってたくさんいるので、なんか地域活性化で、まあ、いろんなと、多様な仕事が地方にもできたらいいなっていうのをすごく、
なるほどですね。じゃあそういった、地域活性のなんて言うんだろうな、今は情報発信の情報提供とかね、そういう形で携わってるけれども、今後そういう流れに持っていきたいっていう思いも持ってらっしゃったり、
そうですね、その単に情報発信だけじゃなくて、その、地元企業の課題解決とか、あとはあの、そのスキルアップして自分 のお手伝いとか、そういうこともできたらいいなって思って、
いいですね、そうですよね、
まあ、せっかく MBA も取りましたし、あとはちょっと最近、あの、中小企業診断士の資格を取得したので、
ブログ読みましたよ、
まあ、本当ですか、ありがとうございますちょうど今実務の集中でちょっと宿泊してるんですけど、
すごい、あの、難しいのを取られてすごいですね、
まあ、なのでちょっとそういうとこいう観点からもお役立ちできればいいなと思います。
本当ですね、はい、あ、あの、今ね、あの、美味しい、カフェが来ましたので、はい、いただきながらいただきます。はい、じゃあちょっとね、お話をもうどうすというか、あれなんですけれども、そもそもね、その起業しようと思った、なんていうんだろうな、ご自分でビジネスをしようって思ったのはなぜだったんですか？
いくつか理由があるんですけれども、うん、その地域活性化で、私は一番やりたかったことは、私はまあ、一応生まれは名古屋なんですけれども、
あ、はい、
うん、まあ、小学校2年で横浜に来て、うん、まあ、ずっと神奈川に住んでるんですけど、はい、なんか地域活性化といっても、その自分が貢献すべき地方は持ってないんですよね。
あ、そうか、横浜はもう十分活性しちゃってると。
あ、そうそう、横浜は別に、うん、まあ、活性する必要はないとは言いませんけど、うんうん、でも多分私が課題意識を持っているような、はい、その仕事がない、うん、とか仕事、対応の仕事を作りたいというところには手はまだないと思うので、うん、で、なのでどちらかというと特定の地域に貢献したいというよりは、うん、その地域を盛り上げたいとか、うん、活性化に携わる人に役立つようなプラットフォームが作りたいなと思ったんですね。
なるほど、ご自身で地域を活性させるんではなくて、活性させる人を育てる側というか。
そうですね、うん、私はカンプランドだけを活性化
する直接は、はい、地元密着ですからね。なるほど、確かに。でも藤村さんを見ていて、そのそばにいることで、そのなんていうんだろうな、地域に貢献するスキルを身につけた方が、その方の地元に帰った時にそれを役立てて、
はい、
うん、なるほどなるほど。
だからこっちが、うんうん、を使って地域活性化ができるっていうツールに、はい、将来的には育てていきたいなというふうに思っていて、う
ん、なるほど、ツール化したいようなイメージですね。です、あ、いいですね。
でそれがなんか情報発信だったりとか、うん、あとは例えばその地方の出身者の人が東京に住んでいても、うん、その地域に貢献できる仕組みだったりとか、
それいい、
そういうのを作っていきたいなというふうに思ったんですね。
なんか今場所とかにとらわれない働き方なんていうのも ね、はい、ね、歌われてますもんね。
でちょっと既存のサービスで、うんうんうん、なんかいくつかね、なんかちょっと、あ、これも興味あるなっていうのもあったんですけれども、うんうん、まあ、ピンと、まあ、これだっていう ドストライクのやつがなかったっていうのが一つと、で、あとはやっぱり起業できるかもって、うんうん、起業しようって思ったのは、うん、このグロービスの授業の中で、うん、やっぱり志科目っていうのがあるんです。
へ、
うん、自分の 志を考える科目って、まあ、ちょっとね、うん、重い科目があるんですけど、それの時に、うん、なんかこれちょうどその科目を受けている時に、うんうん、その次の時に月にグロービスでアスカ会議っていうカンファレンスがあって、うん、1年に1回、まあ、いろんな、なんか有名人がなんか、講演をしたりとか、まあ、交わる機会がある、うん、カンファレンスがあるんですけど、うん、でそれがちょっと次の月にあるっていうので、その登壇者の本をすごい読んでたんですよ、うん、なんか 1日1冊とか2日2冊ぐらいのペースで読んでて、うん、でその中で星野リゾートの星野さん、
はい、
うん、星野リゾートの教科書っていう本があったんですけども、そこで星野さんは教科書通りにやったら、うん、なんかうまくいったっていう風に書いてあって、それだけ言うのが簡単なんですけど、私はその時すごい頑張って勉強して、
はい、
まあ、成績の方も良かったので、うん、教科書通りだったらできるかもっていう勘違いをそこでしてしまったっていうのが一つですね。
うんうんうん、
であとは途中の時を同じくして、
はい、
ちょうどその時、人気なかった大河ドラマの、
うん、
花も雪、
大好きでしたよ。
大好きでした。
大好きでした。
私はね、うんうん、ちょっとその、はい、関連もあって、うん、実はちょっと山口県に、
あ、
甲府市に、うん、市長にちょっと訪問する機会があったんですけど、
へ、
でそのために結構消化損塾について、
はい、
ちょっと調べてたら、うん、結構吉田松陰にハマって、
うん、ハマり、わかります、ハマります。私も大好きです。
吉田松陰の本を読んでたら、うん、すごい凡人は、凡人は自分の評価が低いのを恥じ、賢人は自分の力を使い切れてないのを恥じるっていう言葉があって、それがすごい印象に残っていて、で今その大企業でずっと働いている時に、まあ、正直自分のキャリアとして大してはなんか上にはいけないだろうなというのもあったし、なんかせっかく頑張って勉強しても、うん、その力を発揮できる日は来ないだろうなと思って、
あ、その企業の中においては、
そうですね、で、まあ、うん、ちょっとそれもあって、うん、やっぱりちょっとその自分の力を 100% 出し切れる、うん、仕事をしたいなっていうのも、
う
ん、
すごいかっこいいわ。 確かにです。能力の高い方が企業の枠にとらわれたおかげで、うん、なんていうか発揮しきれないっていうのはよくあることですね。うん、うん、確かに。
大企業だからこそ、うん、なんかリソースがたくさん出てくることがあると思うんですけど、うんうんうん、
確かに。
でも自分は残念ながらそのプロジェク
トにな
かったと思うので、
うんうん、そうですね。制限制約も多いでしょうしね。へえ、そうだったんですね。いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？株式会社ロコッチということでね、カタカナのロコにひらがなでちっちゃなつとちでロコッチなんですけれども、これねぜひホームページを見ていただきたいんですが、ロゴもとっても可愛いしね、ページの内容とかも地元愛にあふれる素敵な、情報サイトになっております。どんどんこれからもっともっとね、多摩プラザの情報が増えていくのが楽しみだなと思います。このロコッチなんですけれども、一駅ずつ、ページを増やしていくということです。あなたの駅でねロコッチのページ作ってみたいよという編集長希望の方は、ロコッチのページからメッセージを送ってみてくださいね。リンク貼っておきます。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。